ステラ新人声優育成委員会ステラジー、皆さんこんばんは。この番組は新宿のどこかにある学校の小さな部活声優部に所属する新人声優たちがスキルアップを目指して奮闘する努力型番組です。私部長の稲葉和彦です。ということでね、今回もアシスタントお願いしました。はい
はい、名前かなたです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。なんせね、前回の勝者ですから、
ウィナー。
そう、聞いてない方もいると思うんですけどもね、あの前回のあのワンナップ大作戦の対決でね、
はい、
あの勝って今回もアシスタントということで来ていただきました。
そうなんですよ、前回ゲストのキョンさんに、
はい、
まあ、勝たせていただいて僭越ながら、ね、今回もアシスタント務めさせていただきます。
はい、そんな感じですよ。もうね、あの8月も後半ということで、
うん、
夏休みってやつがそろそろ終わるんじゃないですか、学生みたいな人は。
やってるか宿題。
そうね、宿題ね。俺でもね、夏休みっていうと、まあ、あの前回さ、あの前回あのフリートークみたいなのをやった時にも、うんうん、テーマであの夏休みの思い出的なのがあったじゃない。
やりましたね。
俺でもね、一番最初にいつも夏休みっていうので思い出すのがあって、はい、なんか小学校の頃にね、
はい、
なんかあの夏休みアニメフェスタみたいなのやってんじゃん、いつも。わかる？
え、俺の今テレビでですか？
テレビで。え、これなんだろう、地方とかによるのかわかんないんだけど、
私の地方ではやってやってたのかな。
やってないの。俺大体やってるのってなんかあのタッチとか少年アシベとかやってるイメージなんだけど。
一挙放送みたいなやつですか。
そうそう、なんか大体1日2話分ぐらい、なんか10時、朝の10時過ぎぐらいにやってるのかな、多分わかんないけど。
なんかうちの地域ではどっちかというとドラマがやっててアニメはなかった
です。夏休みアニメフェスタがないなんてどこだよそれ。本当にふざけてるんじゃないよ。
宮城だったけど、あったのかな。
いやー、どうなんだろう。でそれでね、大体いつもタッチがやってるイメージなんですけど、
はい、
なんかある年にあのロードス当選記っていう作品がやってたんですよ。でなんかあの全然知らなかったんですけど、たまたまテレビを家でつけた時にそれがやってて、それがすごい面白いと思ってめっちゃハマったん、
うんうんうん、
で1日2話分ぐらい放送してて、でも学童保育がね、この前回も話したんですけど、僕あの学童っ子だったんで夏休みいつも学童に行かなきゃいけなかったんですよ。
出た、学童保育。そ
うで、学童に行ってる間に放送しちゃうもんだから、あの父親に録画を頼んでたんですよ。
あ、なるほど、やっぱりそこはね義務だから行かなきゃいけないから。
そうそうそうそう、
見るために
家帰ってきて、ああロードス当選記今日も2話分見るぞっつって見てたんだけど、
はい、
最終話の時に帰ってきて、いやもう最後だ最後だと思って、
うんうん、
あの録画したやつを見たんですよ。そしたらなんかどうやら奇数話だったみたいで、なんか1話分しかその日は放送がなかったみたいで、うん、
あ、なるほど。
でさらになんかで時間がずれてたの。
はい、
で自分の父親はいつも通りの時間を1時間取ってくれてたんだけど、うん、あのね30分で時間がずれてて、どうやら最初なんか囲碁が映ったの。
あ、
これなんだろうなと思って、囲碁だなと思って、まあでもいいやと思って早送りしてて、そのうち始まるだろうと思ったら1時間ずっと囲碁。
悲しい。
もうね、小学生、しかも多分学童行ってる頃だから小3とか小2ぐらいだったから、
はい、
もうね小学校の低学年なんて無力なんですよ。もうね、あの最終回を見逃したらもう見れないんです。
そうですね、見る術をもうテレビしか知らないから。
もうね、今のね、今の、若い子たちみたいに携帯電話でなんか例えばね月額払ってねアニメを見直したりするような、そんな、うんうん、そんなものはないんですよ、僕の時代には。
コンテンツがもうテレビだけでしたからね。
はい、なんでもうね、もう悔しくて。
いやでもね、それお父さんも悔しいと思う。
いやもうお父さんはね、何のことかわからないし、俺は俺の責任を果たしたぜみたいな顔してたけど、
ドヤ顔でね。
そう、俺はふざけるんじゃないぞ囲碁と。
囲碁は悪くない。
いやもう おかげでね、俺もう光の碁を最初見れなかったからね。
あ、そのショックでトラウマですね、トラウマ。
囲碁ふざけんなってその時思ってたから。いや今はそんなこと思ってないですよ、大丈夫ですよ。
もちろんですよ。
もうね、それが最初に、夏休みイコールロードスト戦記の最終は見れなかったみたいな。
いやでもさ、確かに最終は見れないはでかい。
うん、そういうのって絶対あるじゃん。よくなんか子供の頃特にあったイメージなんだけど。
ありますね。
でもね、一番悔しかったのはやっぱロードスト戦記でした、僕は。
深く少年稲葉の心に傷を残した。
いい子だけどずっとと思って、もうね、これがただ言いたかっただけなんだけど、俺は
言いたかった
んだ。俺の夏休みの一番記憶に残っていることです。
なるほどなるほど、
はい、そういうなんかこう子供心に突き刺さるような何かがあったのかどうかっていうのをね、ぜひね、まあ、あの教えてほしいです、僕は。
あ、今話振られてます。
うん、振らない方が良かったかな。
、うん、なんだろう。でもやっぱり まあ、私の心を傷つけた夏休みのエピソードっていう話であるんだったら、うんまあ、自由研究あるじゃないですか。
自由研究あるね。
そう、あれで小学校何年生かな、ちょっと3年生か4年生か、
うん、
あもっと上かな、
うん、
あ全然もう覚えてもいないんですけど。
覚えてねえのかよ。突き刺さってねえじゃねえかよ。飛ばすぞ。
いやちょっと話させてください、話させてください、はい、まあ、あの小学校のその自由研究でなんか映画の感想文と、うん、その映画の、
はいはい
はい、あの何でしたっけ、あの
何、
あパンフレットの絵を描いたんですよ、
うんうんうん、感想と絵を描いたのね。
そう、感想文に上に絵をくっつけて、うん、もうこれでいいやみたいな、まあ、それこそね22日とかになって、
うん、
もう自由研究出来上がってなかったんで、うん、もうこれでいいや的な感じで描いたんですよ、
うん、
でもねそれでも子供なりに一生懸命絵を描いて色を抜いて、
ね、塗って、
そうでやって、わーできたーって言って隣でお母ちゃんがうまくできたねみたいなことやったんですけど、
うん、
一晩開けて見てみれば、
うん、見てみれば
めっちゃうまくなってるーって。
え、どういうこと？
うちのお母さんが影とかめっちゃ付け足してて、
お母さんが絵を新しく描いたんじゃなくて付け足したってこと？
そうなんです。私のそのね子供の拙い絵に、うん、大人のテイストのなんか影とかあの色のこうグラデュエーションとかいろいろ付け加えちゃって、もう明らかにこれ小学生の作品じゃないよねっていうものを作り上げてしまって、まあでももう作り直しなんて聞かないんで、もうそのまんま出して、
そのままね、なんか言われたのさ、大丈夫なの？
いやもちろん言われましたよね、あれお目描いてねえだろみたいなこと言われて、ね、描いたよって
言ってたんだけど。でも一応描いたよって言ったんだな。
いやだって親に手伝ってもらったっていうね。
いや手伝ってもらったつもりもないのにね、ま
あ、いやでもそう、そんなことを思いながら私の心は私の絵そんなに下手なんだっていう、
ね、うまく描けたねって言ってたくせにお前手出しやがって。
そうなんですよ、やっぱ大人って残酷。
まあでも初めての共同作業だね。
キャッ、
はい、ということでね、
はい、ということでね、
始めていきましょう。ね、ステラ新人声優育成委員会ステラジ、最後までよろしくお願いします。
この番組は株式会社キャトルステラの提供でお送りいたします。
稲葉和彦です。夏休みの宿題は8月25日を超えてからが本番だよ。ステラ新人声優育成委員会ステラジ。改めまして、声優部部長の稲葉和彦です。
はい、名前かなたです。
はい、ということでね、今回も仮入部員ね、ね、仮入部員かつ、ね、前回の歯医者をね紹介していこうかなと思いますよ。どうぞ。
はい、前回の敗者の桐生恭平です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちくしょう。
はい、さっきも言ってたんですけどね、前回ね名前さんが勝って桐生くんが負けたと、
はいはい、もう負けた言わないでくださいよ。
勝ってたら、まあ、オープニングは僕と桐生くんだったって話をねしてたんですよね。
男同士でね、
な、きょんな、
ね。
まあ、前回ね結構早足で進めちゃったんでね、多分今日のことを多分ただの引きこもりの怪人やりたい人だみたいな感じで思っちゃってる。
やだ
いると思うんですよ。
運動もしない
で、もっと知ってほしいです。
いやだから、どんな子なのかっていうのね、
はいはいはい、
ね、知ってもらいたいし、僕ね、さっきも話してたんですけど、あなたにも夏休みの思い出があるんじゃないかなと思って。
ああ、夏休みの思い出ですか、うん、
ね。その辺ちょっと先に聞いときたいなって思ったの。
はいはいはい、はい。
どうかな。
夏休み何してたっけな。
何してたっけな。
何してたっけな。
本当に君は少年時代を生きてきたこと、生きてきたの。
ありましたよ、少年時代。
少年桐生は何をして生きてきたの。
何をして、
今必死に思い返してるんですけど、
うん、
ゲームばっかしてたなと思って。
結局困ってんのかよ。
外で遊んだりとか。
あ、でもしてましたよ。あ、でも外に行って、
うん、
外で友達とポケモンの交換をして。
結局ゲームかよ。まあ高鬼とか、白高鬼とか
色鬼とか、な、
なあ氷鬼とか、
氷鬼とか。あ、でもやってましたよ。やったことある？ありますあります。
あんの？
なんか軽泥とか氷鬼とか、
うん、
やってましたよ。
ね、俺さ聞きたいんだけど、六虫ってわかる？
わかんないです。
あれ、これなんだろう、地方的なやつなのかな。
え、ちょっと六虫って何ですか。
なんですか。
なんか俺が小学校の低学年の時に教えてもらったルールから高学年だとちょっと変わっちゃうんだけど、高学年の時にハマってたからそっちを説明するとね、
はい、
はいはい、
ある陣地を2箇所決めるんですよ。電柱でも何でもいい、ね、はい、木でも何でもいいんだけど、こことここが陣地ですっていうのを決めるんです、
うん、
はい、
で鬼をまず決めるんですよ、
はい、
鬼はボール持ってるんですよ。
で、鬼の投げるボールに当たらないように、その陣地から陣地を6往復するっていうゲームなんですよ。
なんかやったことあるっす、それ。
なんかその、円みたいな、その陣地の中を。
陣地の中はね、無敵なの。
うんうんうん。
だけど、陣地にみんながずっと固まってる状況だと膠着しちゃうから、うん、みんなが止まったら、鬼がボールを上に、1、2、3って投げながら数えるわけですよ。で、例えば10とかまでに出なかったら全員アウト、みたいな。その間に誰かが飛び出たりとかすれば、OK、みたいな。
あ、やったことあるっす、やる。
それなんて、や、大丈夫？日本語喋れてるタイプだっけ？
今ちょっと、変な動揺が。変な、あ、でもやったことあります、あります、あります。でもなんか、
なんて名前だ
った？名前ってなんか特に呼んでなかった気がするんですよね。なんか、あれやろうぜ、みたいな。
あれで通
じる。あれじゃ分かる。何かね、簡易的な名称がないと多分コミュニケーション的に難しくない
っすね。だってそれ、一人はドッジボールやろうとしてて、一人はなんかこう、ね、なんか違う遊びしようとしてるかもしれない。
なんか呼び名ありました？
でもうち、なんだろう、でも、うちもなんかロック虫じゃないけど、うん、虫的な名前だった。
へぇー。あったのかなぁ。なんかロック虫って名前は初めて聞きました。
俺なんか子供の遊びの名前ね、結構、信用できないというか、自分のとこだけなんじゃないかみたいなのが多い。
なんか廊下みたいな。
まあまあ、だからなんだっていう話なんだけど、俺、これね、結構毎回いろんなところで気になった時に聞いてたの。
いや、九州には来てないっすね。
まあ確かに離れすぎてるから、もう無理な感じするよね。
さすがにわかんないっすね。
そもそも。だって、陸続いてねえしな。
海越えてますからね。
ねえ、さすがに無理だわ、みたいな。あれ、なんだっけ、名前さんどこだっけ？
私、宮城です。
あ、宮城と、あと、キョンが福岡。
僕は福岡ですね。
はいはいはいはいはい。僕は千葉なんで。
ちょうどこう東のね上の方と真ん中と西と、
そうね、確かに、まあ確かにこんだけ離れてるともうなんか交わりそうにもないけどね。
そんな3人が東京で出会い、
そうね、ここでラジオの収録なんかしちゃってね、
なんか不思議ですね。
ね、まあで今日は敗北者になっちゃって、
まあその敗北者のレッテルやめましょう。すげえすげえ、なんか俺がもうダメなやつみたいな。
まあまあまあまあ、でもいくらでもこれから多分ねリベンジする機会はあると思うからね。いやもう
ぜひぜひさせてください、
大丈夫、この間にちゃんと修行した精進してきた？
頑張ったつもりではいます。
まあまあまあ、今日は別にね、別のやつで今回もワンナップ大作戦がありますのでね、
はい、
まあ始めていこうかなと思っております。はい、まあ今言っちゃったけど、題してワンナップ大作戦、イエーイ。はい、このプログラムは月ごとに体験入部してくれる新人声優と一緒に声優としてのスキルを一つでもいいから上げていく、スキルアップになるんじゃないのってことなら何でも挑戦していくプログラムになります。はい、はい、ということでね、今回はね、荒波さんからじゃないんですよ。荒波顧問からではなく、今回はね、よかったじゃないよ。
読まなくてよかった。
でもやれることはやってかないとね、自分を前に前に出していこうぜってことで、まあ、今回はね、スタッフさんから手紙が届いております、はい、ということで、はい、読ませていただきます。
はい、どうぞ。
はい、スタッフです。前々回、コナミさんのドラマが好評だったので、またもショートドラマを作ってみました。今回新人の男子が来るということで、夏でホラーっぽくてそこに BL 要素を振りかけてみたショートドラマ、そこに BL 要素を振りかけてみたショートドラマを作ってみました。うんうんうん、はい、なんだか最近ドラマやってばっかりですが、お楽しみいただければと思います。
はい、なんかあれですね、なんかこう新人の男子っていう響き良くないですか
ね。新人の男子だったんだね。
新人の男子はね、
ちょっと男子みたいな。
男子ちゃんとドラマ読んでやって、うん、
ちゃんとやってるし。
ちゃんとやってないから言ってるんでしょ。
なんだよ、
これがドラマじゃない。これがドラマだったらもうちょっとどうしようかと思うよ、本当に。
いや、私今すごい入ろうかと思ってた。
急な寸劇が。
はい、ということでね、早速お聞きいただこうと思います。はい、はい、それでは連絡が来ない。
彼女がいる。大学のサークルで出会い、時間をかけて仲良くなって、花火を見ながら告白して、よくある話かもしれないが、俺には大切な思い出であり、現在進行形で動いているストーリーなんだ。付き合い始めてからはいつもメールで連絡を取り合っている。
授業終わったよ。これからそっち向かうね。
了解。校門前で待ってるね。
わかった。すぐに向かうね。
気持ち悪いな。また彼女か？
おう。これから合流して一緒に帰るんだよ。
またかよ。 たまには俺と付き合えよ。
悪いな。今日は戦略があるんだよ。
なんだよ。先週一緒にゲーセン行こうって約束しただろ？
え、そうだっけ？悪い悪い。
いい加減。俺だって怒るぞ。
ごめんって。今度お詫びに、うちで宅飲みしようぜ。酒、準備しておくからさ。
そうやって。優しくしておけば俺が落ちるとでも。
トール。
わかったよ。
さすがトール。俺の親友。じゃあ、陽子が待ってるから行くわ。じゃあね。
ああ、また明日な。
そういや、陽子と付き合うようになってから、トールとの付き合いがちょっと薄くなってるな。前は毎日のように遊んでいたっけ。まあ、大学生が彼女できるってこういうことだし、トールだってわかってるだろう。ささ、陽子と一緒に今日はかき氷食べるんだ。甘いもの得意じゃないけど。
ねえ、前話した映画、今から一緒に行かない？どうしても見たくなっちゃった。
彼女から急に映画の誘いが来た。だけど今日はみんなでプールに行く予定がある。ごめん、今日はみんなでプールに行く予定なんだ。
一人じゃ無理。お願い。
わかった。陽子のお願いじゃ断れないな。じゃあみんなに話してからそっち向かうよ。
ありがとう。
順子、行こうぜ。みんな待ってる。
ごめん、トール。陽子がどうしても映画行きたいって言い出して。
え？おいおい、前からみんな楽しみにしてたじゃないか。それを急に来た彼女の方を優先するのか？
悪いとは思ってるんだけどさ。
お、どうした？
順子がさ、彼女に急にどこか行きたいって言われて、そっち行くって言ってるんだよ。
おいおい、なんだよ、ジュンゴ。ラブラブじゃねえかよ。
え？いや、照れるな。
彼女の方を優先するなんて、彼氏の鏡だな。よし、今日だけは許してやろう。
おい、今日は楽しみだってお前も言ってたじゃないか。
まあ、そうだけどさ、友達か彼女かどっちか選べって言われたら、俺だって迷うし。今日ぐらいは許してやろうぜ。
トール、ごめんな。今度お詫びに宅飲みしようぜ。酒準備しておくからさ。
おいおい、トール、寂しがってるんじゃないよ。寂しい男同士、プール楽しもうぜ。
ああ、
トールもみんなも楽しんできてくれよな。じゃあ陽子待ってるから、これで。話がわかる友達がいて、俺は幸せだ。あの映画は興味ないけど、陽子と過ごせるなら、どこだって楽しいんだ。映画の後、友達からプールで楽しんでいるみんなの写真が来た。みんな楽しそうだな。ちょっと羨ましい。やっぱり男同士で遊びに行くのは別物だな。
あれ？トールのやつ、ずいぶんと暗い顔してるな。
なんだよ、遊びすぎて脱水症状でも起こしたのかな。ま、トールのことだから大丈夫だろう。後日、さすがにトールに悪いと思って、うちで宅飲みすることにした。トールにメールを送った。トール、今日の夜、うちで宅飲みしようぜ。
そうだな。じゃあ、夜行くよ。
待ってるわ。そして夜、トールはうちに来た。でも俺はそれどころじゃなかった。陽子と連絡が取れなかった。半日も空けずにメールしてたし、連絡取れなくなるときは先に報告してくれてた。今までこんなことはなかった。電話も何度もしたけど、出てくれなかった。
よう、来たぞ。
ああ、トール。
陽子と学校で会わなかったか？
いや、どうした？
メールが来ないんだよ。いつもすぐにメールくれてたし、何かあるときはちゃんと先に言ってくれてた。
どれくらい来てないんだ？
朝にメールが来て以来。
たかが一日ぐらいで大げさだよ。それより始めようぜ。つまみも買ってきた。
いや、一度電話させてくれ。
聞いたことのある着信音が聞こえた。これ私の好きな曲って言って、俺からの着信音に設定してくれた着メロ。
え？どこから？
トールのバッグから聞こえる。
トール？
ジュンゴ、これでまた昔みたいに毎日遊べるな。な、ジュンゴ。
はい、聞いていただきました。はい、連絡が来ないでした。はい、いや、夏らしい話っていうのかな、こういうのは。
まあ、
どうなんすかね。
どうなんですかね。
まあ、スタッフさんの思惑があるのかもしれないですけど。
まあまあまあまあまあまあまあ、どうなのかわからないですけど、でもね、きょん、リベンジといかなくてもね、結構、
そうですね、今回 ね、
なんかやらせていただきましたけど。
主役だったじゃないですか。
いやーねー。
ねえ。まあ俺は今回なんかちょうどいい感じのセリフ量というかセリフがあって、僕の普段苦戦するナレーションがなかったからよかったな。
まあ僕は苦戦してましたけどね。
まあまあまあまあ。でもあれ話的に俺最初に台本受け取った時に、陽子はどうなっちゃったんだろうなって思ったの。
私、陽子は殺されたのか
って思っちゃうでしょ。
はい。
でもなんかね、どうやら、まあ殺されたわけでも、殺されたかもしれないし、
まあ、どっちとも取れるみたいな。その
携帯をさ、例えば連絡取れないように取ってきたっていう風にも取れるようになってるわけです。
なるほど。もう、そこから先はあなたの想像次第です。
想像に。まあ、僕が読んだ時は確実に、あ、これは陽子はもうこの世にいないんだろうな
って。いや、そう思ったからこその、トールの、ジュンゴ、学問。
それ言ったの俺や。
まあ、あれが怖かったですね。
そうですよね。なんかもうゾワって。あ、これ、この人、ジュンゴ独り占めしたいんだーって。一緒だ。
通るな。
ヨコはどこ行ったのってなっちゃ
う。まあでも今回そんなにね、出番としては、セリフらしいセリフっていうのはなくて、メールのね、まあ、メールのセリフって言い方おかしいな、なんだろう。
まあ、やりとり
だったけど、ナマさんなんかどうだったんだろうね。
なんかもう、そうですね、もう、トールがジュンゴ大好きじゃん、みたいな感じで。
お
いや、なんかやっぱり私、女子の目線からすると、まあ、悪くないじゃんっていう。
悪くないじゃん。まあ、
かっこいいじゃんなんですけど。
どっからの意見なんですか？
いや、なんかね、やっぱりこう、なんかこう、ジュンゴがすごいモテモテなんですけど、なんかそういうのが ね、セリフの端々からやっぱりわかりますよ。だって優しいですもん。なんかあんな、
ジュンゴね、
そう。なんかこう、ちょっとやっぱり、年頃なんで女を優先しちゃってるところはあるんですけど、こうね、トールに悪いねっていう気持ちを出しつつ、ナバさんは、ジュンゴ、トール、友達で言ったらどれなんですか？
友達じゃない？
おいおいおいおいって
。おいおい、しょうがねえなーって。
しゃあねえじゃんってやつですか。
あれでも友達誰がやってたかわかります？
いや、もちろん声でわかります。
いや、わかりますよ。俺リスナーに聞いたんですよ。
あ、そういうことですか。
そう。だって一緒にいたんだから。わかんなかったらおかしいでしょ。
まあ、そうなんですけど。
まあでも自分は多分リアルだった友達かなとは思いますね、本当に。トールだって言ったらどうするんですか、多分それ。
え、トールだって言ったら、うん、なんかそれはそれで、あ、なんかこう、稲葉さんと仲いい人大丈夫かなって。
あなたは無害だからいいですよね、あなたに対してはね。
いや、私女性の。
まあ、そんな感じでやってきてね、前回の、なんだろう。まあ、リベンジできたのかな、どうなのか分かんないけど。
まあ、でもこれはこれで楽しく。
これはこれで。
はい、楽しくできたので。
まあ、アシスタントはアシスタントでね。はい、まあ、よかったです、よかったです。
楽しかったですね。
ですね、楽しかったです。
はい、ということでね。はい。まあ、そんな感じで、これからもね、実力を兼ね備えた声優になるべく、スキルアップを目指していきます。
はい。
はい。
はい、以上、ワンナップ大作戦でした
ー。稲葉和彦です。ステラジで部長をやらせていただいてます。部の長です。 ステラ新人声優育成委員会ステラジ。
お送りしてきましたステラ新人声優育成委員会ステラジ。そろそろお別れの時間となってしまいました。
なんてこった。
早いですね。
早いですね。
そこ入れたいんだねみんなね。
あ、そう、なんかね行っちゃうんですよねこのくだり。
はい、
まあ、そんなくだりも置いといて、
はい、
はいはい、ステラジからのお知らせです。この番組では皆様からのメールを募集しております。ステラジについての感想や質問、その他私たちに聞いてみたいことなどなど何でもいいので、ぜひ番組宛にメールを送ってください。メールアドレスは info@fmu.co.jp です。声優事務所キャトルステラのお問い合わせからもメールを受け付けていますので、送りやすい方に送ってください。また公式ツイッターアカウントのフォローもよろしくお願いします。ステラジで検索してくださいね。
お願いします。
お願いします。
ぜひぜひ。はい、ということでね、今回の放送もエンディングとなってしまいましたけれども、
はい、
ね、ここ2回ね、連続でアシスタントをね、はい、いただきました名前さんね。どうすかアシスタントって。
いや、なんか、
どうすか、
あ、
嫉妬、嫉妬の眼差しです今。キョンからの嫉妬の眼差しが、
悪いね悪いね。
そこにいるはずだったんだ俺は。
お
いや、ぜひやってみてください。すごくね、
強者の余裕。
難しいっていうか、うん、難しいっていう言葉はちょっとまた違うとは思うんですけれども、うん、なんかこう、うん、自分がこうなんて言うんだろうな、進めていくっていうよりは進めてってる稲葉さんの話を広げていくっていう方にやっぱり力を注がなければいけないのに、うん、自分の話に持っていきそうになってしまう。
まあまあまあ、でもまあまあまあ、そんなの俺多分自分がアシストじゃねえ、アシスタントの立場でも絶対によくありそうだけど、
ね、俺にその話よこせってなりそうになっちゃったりする中で、アミちゃんはやっぱり普段よく、はい、こうアシスタントとして、
そこでアミちゃんを持ち上げた
ね、アミちゃん頑張ってるんだなっていうのをこう、頑張ってるんだなっていうか、すごいんだなっていうのをこう感じた。
まあでもね、本当俺さっきね、いつも時間を計るのにね、ストップウォッチをね押してるんですよ、
うんうん、
で今日それいつもアミちゃんがやってくれてるんですけど、今回アミちゃんいないんで自分でやってるんですけど、どうもねストップウォッチ押すの忘れるんだよね。
ポチだね。
そう、できないんですよ。だから、あ、アミちゃんすごいな、いつもストップウォッチ押してって。
すごいですね。
アミちゃんがすごいよ、
本当にすごいって今ので思ったのかお前たち。そうだろう。
思った思った。
本当に、
いや、思いましたよ。
まあでもね、そんなアミちゃんがね、次回ちゃんと復帰できるのか、それとも忙しいのかわからないですからね。
いや、いろいろね、舞台の稽古とかあるかもしれない
んで、舞台控えてますもんね。
もしかしたらね、だってまた名前さんに手伝ってもらうかもしれないし、もしかしたらね、キョンがアシスタントで来るかもしれないですからね。
待ってますよ。
いい声で言うんじゃねえ。
可能性がね、無限に広がっている。
まあどうなるかわからないですから、はい、本当に。まあね、いろいろそういう風になるかもしれないんでね、楽しみにしていただけたらなと思います。
そうですね、はい、
はい、この番組は第2第4火曜日夜8時30分から9時に放送されています。次回の放送は9月12日です。お楽しみに。またこの放送は携帯アプリでもご視聴いただけます。詳しくは市川うらら FM のホームページをご覧ください。
はい、
はい、それではそろそろお別れでございます、はい、ここまでのお相手は稲葉和彦と
名前かなたと
桐生恭平でした。
それではまた次回、
またね。
この番組は株式会社キャトルステラの提供でお送りしました。